石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、さて11月の番組のテーマをここで決めたいなと思うんですけれども、
はい、
今国会は成長戦略実行国会と言われているんですよね。
そうですね。
これについて教えていただきたいな、学びたいなと思うんですが、
ぜひ学んでいきたいというか、これはまさに今一番この国において重要なテーマだと私は思います、
はい、
いわゆる三本の矢という政策を矢継ぎ早に打ってまいりました、はい、まあ、第一の、大胆な金融緩和、金融政策、そして第二の矢であります、機動的な財政政策、まあ、こうした金融緩和と財政政策が、まあ、非常に連動して、日本の経済が、まあ、大変前向きに、雰囲気も随分と良くなってきたということがあります。しかし三本目の矢、
はい、
実はこれが一番大事で、
三本目の矢が成長戦略、
はい、金融緩和も財政政策もこれは非常に効果があったんですけれども、はい、永続的なものではありません。当然財政政策をするためには予算を組まなければいけませんから、財源が必要になってきますから、そう何度も何度も大型の大規模の予算を組むということはなかなか難しいものもありますし、はい、そういう意味で重要になってくるのは民間企業の力を押し上げていくための成長戦略、日本の中小企業も零細企業も含めて民間の力が強くなっていく、この成長戦略をどう実行していくのかが非常に大事になってくるんですよね、
はい、この成長戦略、成長戦略とはよく聞くんですけれども、はい、もう何なのかっていうところから教えていただきたいなと思うんですけど。
そうなんですよね、はい、前の民主党政権でも成長戦略というのは作られました、
はい、
しかし戦略っていうのは紙に書いただけでは絶対ダメなんですよね。これをどう実行していくのか、その実行力がなければいくらペーパーを作っても何の意味もありませんので、若者そして女性、この方々が、まあ、生き生きと働ける社会、まあ、少子高齢化が今進行している中で、高齢者の方々、これまで本当にご苦労されながらこの日本を引っ張ってきてくださった方々が安心して暮らせる社会、その支え手であり、また担い手である若者女性がしっかり働ける社会を作らなければ、この少子高齢化の時代を乗り越えていくことはできませんし、また今の少子化にも歯止めをかけていかなければいけません、
はい、
今人口減少のフェーズに入っていますけれども、これをなんとか食い止めて、そしてまた人口を増やしていける、そういう日本を作っていかなければいけない中で、やはり若者そして女性の方々が生き生きと暮らし、そして働ける社会というのを今こそ構築をしていかなければいけないというふうに思っております。そしてもう一つ重要なのは、まあ、全国に300万から400万を超える企業の数がありますが、その大半9割近くが中小企業なんですよね。中小零細企業、はい、この大阪でもほとんどの企業がやっぱり中小零細企業、この中小零細企業の力を十二分に生かせる、そういう成長戦略にしていかないといけないということを強く訴えさせていただきました。
なんか成長戦略と聞くと新しいこと、例えば iPS 細胞、ここにちょっとお金をかけて、で広がりを見せていくんじゃないかと、そこにお金をかけようっていうことを思ってしまうんですけれども、もともとある中小企業をもっとこう成長させようっていう動きももちろんその中に入るっていうことなんですか。
そうですね、今回取りまとめられた成長戦略は大きく言って3つの柱からなっています、
はい、
1つ目の柱は日本産業再興プラン、中小企業も含めて産業を再興していく、再びこう活力ある日本の産業を築いていく、でそのためにも、まあ、例えば雇用制度も改革をしていかなければいけなかったりですとか、人材力、これを強化していかなければいけなかったりですとか、あるいは科学技術、イノベーション、医療、介護、福祉、こうした新しい成長産業というものを起こしていくということも必要になってくると思います。2本目の柱というのが戦略市場創造プランというものになります、
はい、
これは、まあ、先ほど iPS 細胞の分野とも被りますけれども、国民のまあ医療とか健康寿命を増進していくような新しい産業を作っていく、それから環境あるいはエネルギーの分野、こうした今まであまり伸びてなかったけれども日本の強みとしてあるものをさらに作っていく戦略的な市場を作っていくプラン、これが2本目の柱になります。そして3本目の柱は国際社会との競争で勝っていくための国際展開戦略、まあ、海外市場をどんどん獲得していく必要もあります。例えば中国なんかでも あの日本の野菜とか果物とか大変人気が高かったりする、こうした海外市場を積極的に展開をしていって、売り込んでいく、あるいはあの日本の、まあ、コンテンツ産業クールジャパンと、まあ、よく言われますけれども伝統文化についても、まあ、知ってる人は大変好きなんですけれども、まだまだその広がりの余地というのはあると思うんですよね。その海外における市場を開拓し展開をしていく、まあ、そのための戦略、まあ、この3つ、これが3本目の柱で、
はい、
簡単に言いますと、これまである産業をしっかりと立て直していく、それから新しい産業を育てていく、国際競争に勝っていく、うん、この3つの柱から今回の成長戦略はなっています。
あの大阪も中小企業が多いですからね、注目しなきゃいけませんね。
そうですね、はい、そしてもう一つ、あの今回の成長戦略で、盛り込まれた重要な点は、家計の可処分所得である給料、そして賃金をどうやって上げていくのか、デフレから脱却をしていくということは、物価が上がってきますから、
はい、
物価がだけが上がって、もし、所得が上がらなければ消費が落ち込んでしまって景気に水を差してしまいますので、とにかくこう今大事なのは給料をどうやって上げていくのか、最低賃金も上げていけるように環境を作っていかなければいけません。まあ、通常は労使間の交渉で決まっていく、まあ、お給料ですけれども、これに政治がしっかり関与していく、政労使の適正な賃金について議論をする枠組みも、あの今回作りまして、今あの精力的に議論が行われておりますので、来年の春闘、まあ、労働者の、代表、それから経営者の代表の間で、議論されるこのベースアップ、あるいは報酬のあり方についての結論にしっかり反映していけるようにですね、賃金アップに向けた政労使の枠組みも精力的に議論を展開していきたいと思ってますし、またそれをさらに後押しするための、まあ、税制あるいは予算にもしていかなければいけないと思っています。
はい、ありがとうございます。